火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、北上塾塾長の北上敬郎先生です。
こんばんは。
こんばんは先生。
ありがとうございます。
ありがとうございます。先生、元財務省オペレーションの官僚ということで、はい、キャリア官僚ということで、はい、盛りかけ問題、はい、ね、問題で今揺れ動いたり、はい、工藤事務次官の、はい、辞任ということ、今日ニュースですね、
はい、
ですけれども、はい、官僚で主計局とか、まあね、はい、先生中心におられて、はい、官僚っていうのはほんまに働きこうサーバントというか働くんですか、働くる方ですか。
そうですね、もちろん部署によっても違いますし、うん、そのキャリアノンキャリアの違いも もちろんありますし、うん、役所によっても違うと思いますけど、まあ、財務省なんかは私は12年間、いましたけどね、うん、やっぱりもうずっと働きっぱなしですよね。みんな多分信じてくれないぐらいだと思います。大蔵省っていうのは不夜城って言われましてね、朝の3時4時に行ってももうこうこうと電気がついていると。真ん前の通産省、通商産業省っていうのは通常残業省っていうふうに言われるぐらい、やっぱりね、もう平均睡眠時間が私はやっぱ最初の10年ぐらいは3時間4時間ぐらいですね、平日は。で、土日も仕事っていうのは多いですね。
仕事、
まあ、泊まったこともあります。泊まることもありますね。
その残業代とかね、給料って、まあ、比較的そのエリートの割に企業というかトップに比べて、
はい、
アメリカに比べたりしてもそんな給料良くないと思うんですかね。
そうですね、上に行けば行くほどもちろんこう上がっていくんですけど、そんなにね、例えば大学を出て同じ、就職した、ね、民間で就職した人たちに比べるとそんなに高いわけでもないし、金融機関の中に比べたら安いと、メーカーさんよりちょっと上ぐらいだったっていう感じでしたね。残業代もつきませんから、
ね、つかないんですか、ということは残業代そんなに働いておられたら、はい、それ時間で割ったら意外と時間給低くなると思うんです
ね。それは低いですね。
なぜ、その日本の、はい、トップ官僚、高級官僚は、
はい、
そんな働くモチベーション、どこにモチベーションあるんですか。
どこにあるっていうのはね、これは多分人間はそのやっぱりそこに入っている人っていうのはもうずっとね、小学校からもう、学校の成績が一番、下手すると勉強だけじゃなくて、もうそういう有能な何でも運動もできたり、ね、そういう人たちが結構いるわけですね。で、まあ、今はちょっとだいぶ違うかもしれませんが、我々の時代はやっぱり、じゃあ就職先で一番というのはもう大蔵省だと、官僚の中でまあ一番、上だという、こういうやっぱり、イメージがありますよね。だから
一番
そこに入って、で、そこでまた同期がまあ20人ぐらいいるわけですよ。で、そこでまたこう、競争すると、これが多分まあ一番現実的な、ね、分析です。で、人間というのは現実だけで動きます、その現実的な利益だけで、ね、動きませんから、まあ、当然そこにその天下国家のためにやりたいとかね、そういうのはもちろんありますよ、ありますけど、それだけじゃなくてやっぱりなんていうのかな、この心理学的に、まあ社会的認知、
ということは、事務次官になるような人は、まあ、基本的に DNA がもうトップになければいけないみたいな、
まあ、一種そういうの
があるでしょうね。競争社会、まあ、いわゆるキャリア官僚で、その中でも順番があるとすると、トップに行くためには、まあ、要するに一人よく働いて、
そうでしょうね。
生産のプロダクティビティを上げると。
そうですね。
で、同時に、はい、国を背負ってるという、官僚のね、
はい、
そういうビューロクラシーのものがあると。
はい、
僕、大学の講義で、これも、いつもこう10年ぐらい同じことを言ってるんですけどね。はい、まあ、鉄の三角形というのを考えまして、はい、三角形書いて、ピラミッド書いて、頂点が政治家、国民が選ばれた政治家。で、ピラミッドの左側に、まあ、要するに官僚ですね。そして財界というのがあると、まあ、立法、行政、司法と違って、まあ、政治家と財界と、まあ、官僚があると、で、政治家をジャーケンフで考えると、要するにパー、神であると考えたら、で官僚を医師で考えて、医師頭だから、神は医師を包み込むわけです、政治家は官僚を包み込んで、忖度という言葉が成り立つと。しかし、官僚の医師は財界をハサミで考えたね、チョキで考えたらね、チョキは、官僚を切ることはできないけど、 初期は政治家をね、ある程度まあ、まあ財界と政治家って意外と財界に弱いと考えて、そうすると第四の権力のメディアっていうのは、実は財界のメディアっていう、財界とメディアイコール、要するに新聞、雑誌、テレビ、視聴率、広告収入、全部ビジネスであると、うん、単に真実を国民になるビジネスであると、そのマスメディアが政治家の首を切ったり、うん、財界も今回副大臣事務次官もそう切ったりする、うん、圧倒的にマスメディアの力が大きくなったと、うん、でそこにマスメディアの反対が SNS であるとすると、うん、ソーシャルネットワークサービスであるとすると、うん、誰もがフェイクニュースフェイクニュースだけども、世界で最も権力持ってるのは実はトランプ大統領、アメリカ大統領である。そのトランプ大統領がホワイトハウスでもツイッターで140文字で言ってることが世界を動かして何千万人というフォロワーがあると。マスメディアをコントロールするのが SNS で、まあ要するにマスメディアをコントロールできる、僕は SNS でそれなりにいいと思うんですけどね。いかがですか、その今の構図、飲み方っていうのは。
その構図は よくわかりますね。うん、でマスコミっていうのは、まあ、その具体的にね、例えば法律を成立させるとか、
うん、
そういう建設的な権力はないかもしれないけど、
うんうん、
その政治家や官僚やね、
監視するということね、
財界を貶めるっていうかね、まあ、貶めるって言葉悪いな、ね、それはまあ、正義の感覚でやっておられる方も多いと思いますけど、うん、やっぱりその圧力をかけることは できますし、うん、まあ、大変みんなやっぱりマスコミに対しては気を使いますよね。
マスコミイコール大衆の声と思われます。
そういうふうに思っている人たちは多いですよね。
多いですか。
で、マスコミの方もそういうふうに思っている人たちが結構いると思いますけど、
うん、
国民の声とは必ずしも一致しないですよね。その国民の声を作る意図を持っている場合もある。例えば、マスコミの中ではね、我々が政権を作るんだと、こういう豪語する方も中には昔おられましたね。それはもうマスコ雰囲気でイメージを作り上げてね、細川さんを総理にするとかね。だからそのぐらい影響力があって、世論をまあ形成していると。で場合によっては、自分たちの主張が国民に実は受け入れられてないと、
うん、
これはトランプの場合なんかは、ね、アメリカの国民の大半はそう思っている節が、
うんうん、
大半までいかないか分かりませんけど、うんうん、トランプの支持者はそう思っていると、
うん、
お前らがなんか一種の政治思想をね、
うん、
まあ、若干左がかったリベラルな思想を持っている人たちが、うん、物事を歪めて、
うん、
報道していると、
うんうん、
でトランプはそれをフェイクニュースだって言って、
そうです、ね、
直接そのおっしゃる SNS で、うん、ツイッターで、
うん、
直に我々に声をかけてくれるんだって、うん、こういう構図になっていると思います、ね、
トランプ大統領が就任されたときに、エスタブリッシュメントと反対がね、
はい、
トランプのこうツイッターみたいなことをでね、
はいはい、
同じように日本もね、僕はマスメディアというの対象なくて、僕エスタブリッシュメントみたいなところあるような気がするんですね。
そういう側面も
強
い
ですね。だから、はい、なんていうかな、もう一方の権力というかね、SNS はちょっとあれやけど、なんか必要 で、
うん、
例えば先ほどもちょっとこの始まる前言っておられた、例えば副大事務次官って非常に優秀な方で、はい、めちゃくちゃ人望もある。そういう、いい方の側面ってほとんど報道されなくって、うん、ちょっとあったらセクハラ問題で悪い方ばっかりこう、異常にね、うん、なってる。これが、どこのマスメディアも、まあ要するに視聴率上げるためで、まあそれ以上のものあるかもわかんないですけども、例えば、麻生副総理がですね、ワシントンに行って G20 の会議でやられて、一番の質問がセクハラ問題で、まあ、もっと大事な北朝鮮問題とか、ある、誰も今、誰もって言うことないですけども、こんな大事な時に、
そうですね。ね、まあ、これね、中野さんね、まあ、結局、それは政治家や官僚とかね、が、うんうん、おい、お前らもっとね、真面目な問題を取り上げろと言ってもね、うんうん、彼ら聞きませんので、
うんうん、
視聴者、読者が、やっぱり圧力かけないといけないんですよ。これね、うん、アメリカのクリントン大統領で、モニカ・ルインスキーの問題、ありましたでしょ、
ありましたね。
ホワイトハウスのね。で、その時ね、私はちょうど留学して、ワシントンにいたんですけど、あの時に、やっぱりね、3日間ぐらいね、
はい、
アメリカってそんなにスキャンダルは日本のマスコミほどやらないんですが、はい、まあ、かなりしつこくモニカ問題を取り上げて
た、ね、ちゃんと牧師さんに懺悔するみたいな、ホワイトハウスに牧師さん来られてね、はい、ね、やってました、漫画みたい
な。漫画みたいなね。ほんで、うんうん、しかしね、結局ね、3日ぐらいでやめるんです。なんでかというと、視聴者 がもう苦情の電話をね殺到させて、もうくだらんことやめろと、あの経済とかね、もっと大事な話を取り上げろと、こういう圧力にやっぱりマスコミも弱いので、これもあの業あの財界ですから、あの消費者に弱いので、やっぱりそこが声を上げないと、あのおっしゃるように第四の権力であればね、みんな官僚のことをうさんくさいと思っている、政治家もうさんくさい、あの財界もお金持ちもね、うさんくさい、それはマスコミもその同じように、あの少なくともね、同じようにうさんくさいと 見ないと、あの間違いますよね。
そうですね、
厳しい目で見たい。SNS もあの私はね、そうですね、あの、あれ、あの SNS ももっといい加減なところありますからね、
ありますね、
あの匿名でね、でたらめな無責任だね、
そうありますね、だからほとんど大多数はそうだと思い、まあ、はい、多いですけれども、僕はもうトランプ大統領のツイッターもすぐ大体見てる方なんですよね。トランプ大統領のつぶやきによって株価が動いたりするから、やっぱ情報を制するも世界を制するみたいに、だけどなんやかんや言いながら実際行動する人のそのツイッターというのはやっぱ迫力あるんですね。
それはそうです
。だすごい分かりやすくて、僕はあのニューヨークタイムズしっかり読んでた方ですけれども、はい、いっぱい読めるトランプ大統領も一行で大体読めるというか、はい、北朝鮮で多くの官僚、この例えば交渉に何ヶ月もかけて国務省国防省総省かけてやるよりか、彼と数人で僕できると、実際そういうものだと思うんですね、その人のディール、あるいは直感力、トランプ大統領そういう意味では優れてるっていうふうに、今回うまく、まあ、いくとすると、やっぱり大した大統領かなってね、だけど日本にとっては怖い大統領だと思いますね。
日本もそうだしね、それはだってね、トランプってあの去年まではね、それこそツイッターでね、もう絶対北朝鮮なんかとは交渉しない、話しなんかありえない、ほんであの、ティラソンっていう、国務長官だっけ、国務長官とそんなある程度話し合いしないとね、核やめさせることもできないしね、まあ、日本的に言えばあの拉致問題も解決できないと、でもそれむしろもう何を言ってんだと、ティラソンは、こんなバカな国とね、話し合いすらすべきではないって言ってた人ですよ。だからどう動くかわからないところありますので、まあ、非常に危なっかしいことは危なっかしいと思いますね。
その通りですね。
だからそこはなんていうのかな、みんなああいう人好きですから、みんなっていうかポピュリズムですからね、いわゆるおっしゃるエスタブリッシュメントじゃない、今までとそのプロフェッショナルな政治家じゃない、そういうところにものすごい魅力があるし、俺たちに直に、俺たちのことを理解してね、分かりやすく語ってくれると、我々の分かりやすい行動を取ってくれると、こういうものを持っていますが、それが本当にね、それも、ヒトラーもそうでしたし、
まあそうです、
ムソリーニもそうでした。ですから、そこは気をつけないといけないと私は思います
。だけど歴代大統領の中で、今回北朝鮮問題を解決する唯一の大統領にね、もし歴史的に残るとすると、やっぱりそれほどポーカーフェイスというか、不確実性が高いというか、みんなの意見、聞かないようだけど実はすごくある意味では僕ね勉強されてるように思うんですけどね、
まあ、そうかもしれない
保守的には落としどころをしっかり知っておられるかなっていうふうに思うんですけどね、まあ、
それはもちろんそういう余地は残さない、
やっぱりもしトランプ大統領本当に優秀なら日本にとっては非常にある意味では怖い、
怖いです、
日本がそのまま利用されやすい状況にあるから、利用されて日本がそれでいいって言ったらひょっとしたらあるかもわかんないですかね、アメリカがこのまま利用されることによって日本が平和が来るんだったらそれでいいけど、少なくとも僕は北東アジアの問題に関しては日本の意思でいきたいと思いますけど、ということで本日のゲストは北上敬郎先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。